聖書を拝読いたします。今朝は第二コリント人への手紙8章9節です。コリント人への手紙第二、8章9節、新約聖書の365ページになります。それでは拝読させていただきます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。本日はキリストによる豊かさと題しまして西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、この2025年も早12月を迎え、また今日は第二アドベント対抗節の礼拝を捧げることができることを感謝いたします。主が私たちを救うために人となり、また私たちのところに来てくださったことを心から感謝いたします。またクリスマスを前にして待ち望みの時、どうかまた私たち自身の心も整えてくださり、また神様をお迎えするのにふさわしいものとさしてくださるようによろしくお願いいたします。この世にあってはさまざまな困難や悩み、また人と人との争いがありますけれども、しかし私たちに平和の君キリストがおいでになってくださる。どうぞこのことを私たちは待ち望み、また神様に希望を置くものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ主が私たちの心の中に平安を与えてくださり、そしてまた何よりもこのクリスマスの喜び、救い主がおいでくださった、どうかこのことが本当にこの現実のものとなり、私たちも心から神様をあがめ賛美するものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を主よあなたがお導きください。真理の御霊ご聖霊が私たちの心の中に豊かに働いて、この聖書の言葉、神の言葉が自分に語られている、そしてまたこの御言葉をいただいて私たちは信仰を持って立ち上がるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会でもこの間ツリーをですね飾っていただきました。もう本当にその大きなツリーで、何年か前に購入した時はさほど大変でもなかったんですけれども、やっぱり年を取りにつれてですね、もう出してくるのもちょっと面倒かなと思うんですけれども、しかしこのようにまたクリスマスのシーズンを迎えることができて感謝です。クリスマスになるとあちこちでまた催し物とかですね、また集まりがあります。ごちそうを食べたりとか、またプレゼントを交換するっていう、そういう喜びがあるわけなんですけれども、しかし私たちの心を本当に満たすものは一体何なのかっていうことをですね、またこのクリスマスの時に覚えるものでありたいと思います。ごちそうを食べるとかプレゼントをもらうっていうのは、その時はすごく楽しいし、また喜びがいっぱいなんですけれども、ずっと食べ続けるっていうわけにもいかないし、またもらい続けることもそれは難しいと思うわけなんです。しかし神様はそれに勝るところの喜びを私たちに与えてくださる。言うなれば、この心の喜び、心の豊かさを神様は私たちに与えてくださる方であるということです。ある方はこの日本をですね、称して物で栄えて心で滅びる、ああ十字架なき日本よってですね言った方がいらっしゃったということを聞いたことがあるわけなんです。確かに戦後80年経ってですね、もう物質的には昔のことを思ったら 非常にこう豊かになってきている。もう必要なものは別にクリスマスでなくてもですね、買うことは得ることはできるわけなんです。まあ、この間もお話をしてたんですけれども、やっぱりその正月とかですね、クリスマスっていうのは特別な時で、その時に何かこう大切なものをですねプレゼントしてもらったことがあるっていうですね話をしていました。まあ、私も子供の時にクリスマスプレゼントもらったわけなんです。親からプレゼントもらいました。で、これはクリスマスプレゼントだぞって言ってわざわざ言ってるんですね。で、何かなと思って開けてみたら手動式の鉛筆削りだったんですね。で、その前はどうしてたかっていうと、ちっちゃいくるくる回すやつで鉛筆削ってたんですが、もうこっちの方が早くで、よりこうシャープにですね削ることができて、もう私はすごく嬉しかったっていう思い出があるわけです。で、クリスマスの意味なんて何も知らなかったけれども、そういうこうプレゼントがもらえるんだってですね、まあ、子供心にはすごくこう嬉しく思いました。まあ、今はそんなものは大したことはないかもしれません。でもやっぱり私たちの心を喜ばせるものは何かっていうと、まあ、相手に与えるっていうですね気持ち、感謝を表す、そしてそれをもって、まあ、愛が現実的なものとなるっていうところにあるんじゃないかなっていうふうに思います。ですから私たちは、まあ、贈り物をしたりもらったりっていうことも嬉しいんですけれども、しかしそれが心から出てくるものをですね私たちは受け止めたり、また自分の持っているものを分かち与えることができるというのは幸いなことではないだろうかと思います。そしてある人はそのクリスマスの最も、まあ、古い起源というか元になったのは、3人の博士たちがこのイエス・キリストを訪問してですね、まあ、聖書に出てくるんですけれども、黄金、乳香、もつ薬を彼らは捧げた。ですからそこからクリスマスのプレゼントが始まったという方もですねいらっしゃるわけなんです。自分の持っている大切なものをあげるっていうのはですね、本当にすごくまた心に励ましが与えられる。で、今日はこのキリストによる豊かさで、神様が私たちに与えてくださるプレゼント、それは何なのかということをこの御言葉の中から見ていきたいと思います。で、最初に出てくるこの私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていますという言葉がですね出てくるんです。クリスマス、キリストの誕生、まあ大体の人はそういうことを知っているわけなんです。ところがなぜキリストがですね生まれたのかということを知ってるって人は少ないではないかなと思うわけです。まあ、今キリストの誕生って言いましたけれども、教会では降誕っていうふうに呼んでるわけなんです。だから決してキリスト誕生2025年祭とかはですね言いません。まあ、あるお寺の前を通ったら偉いお坊さんのですね400年祭とかですね生誕祭っていうふうに横断幕出てたんですね。でもキリスト教の場合はキリスト生誕2025年祭とは言わないわけです。降誕祭、降りてくるってですね、なんで生まれてくるじゃなくて降りてくるのか、それはイエス・キリストは元から天におられた方であるっていう意味があるわけなんです。私たちが生まれるそれよりもずっと以前から実は存在しておられた。そしてその方が実は天から下ってくださる、地に降りてくださる、そこに大きな意味があるわけなんです。ですから、まあ日本語漢字では誕生祭じゃなくて降誕祭というふうに言っていますし、もう一つこの降りるっていう言葉をですね使う まあ、お祭りっていうか大切な日がクリスマスの次にまあ続くっていうかですね、あるんですけども、それは降臨祭って呼ばれる、聖霊が下ってくださる。じゃあどこに下られるのかっていうと、実は私たちの心の中に下ってくださるっていうことです。私たちはキリストの姿を見ることできませんし、聖霊の姿もですね見ることはできない。でも聖書の中にはキリストの誕生、降誕、そしてまたもう一人の助け主、聖霊があの弟子たちのところに降りてこられた。そしてまた私たちにも実はそのことが約束されているということです。神様の姿を私たちは目で見ることはできません。しかし重要なのは神様がおられるということを信じる、そしてまた自分の心にお迎えする、そのことによって私たちの心が変わってくるということです。まあ今暮れになってですね、非常に慌ただしいです。まあ私もあちこち行ったりとかもあります。もう日本では12月のことを師走ってですね、呼んでますけれども、まあ一説にはお坊さんが走り回るから師走と、でも牧師も牧師がついてるんですね。だから牧師も走り回ってるわけなんですけれども、もう本当にこう慌ただしくて頭がこうごちゃごちゃになりそうになってしまう。でちょっとしたことでもうイライラするっていうこともですね、現実にはあるわけです。でもそういう中に神様が共におられる、そのことによって心に平安が与えられて落ち着いて行動することができるっていうことが私自身には現実にあるわけなんです。まあ、この聖書のところに主イエスキリストの恵みというのがあるんですけれども、イエスキリストが私と共におられる、本当にそれは恵みであり平安だということを思います。まあ、私たちはクリスマスの時にプレゼントをする。じゃあ神様は何を私たちにプレゼントしてくださるのか、そのプレゼントが実はイエス・キリストであるということです。そしてこの恵み、カリスという言葉は実はもう無代価でいただくものだということなんです。私たちはプレゼントもらいます。じゃあその時にお金払うでしょうか。多分そんなこと知らないと思うんですね。まあ時々500円ぐらいのプレゼントを用意してくださいとかですね、何かの集まりで言われることがありますけれども、じゃあそれもらってお金を払うのかっていうとそうじゃないわけです。もう買ってきてそれをもうただであげる、まあ、ただっていうか、まあ交換するわけですけれど、お互いにやり取りする。でも神様は私たちに与えてくださるのは全くの恵み、それは無代価であるってことです。だから私たちはイエス・キリストを、まあ、得るっていうかですね、心の中にもう励ましとか力を与えられるために自分は何かをしなければいけないのか、決してそうではないということです。イエス・キリストは私たちが何にもしなくても私たちの心の中に宿ってくださることができる。そしてその現実的なものが実はユダヤのベツレヘムの家畜小屋で生まれたという事実があるわけです。キリストがこの世にお生まれになった。ですから西暦もキリスト以前と、そしてキリストの起源ということにもう二つに分かれている。それはキリストの誕生をですね境にして、それ以前とそれ以降で分かれている。まあ、ある方は私はイエス・キリストを信じた時がもう私の紀元ゼロ年ですって言って言われた方があったわけです。本当に信じる以前と信じた後で心の平安が全然違いますってですね言われた方が いらっしゃいました。まあ、私もなるほどだなということを思ったわけなんです。なぜならば私もこのイエス・キリストに頼っていくことができる。本当に自分が行き詰まってしまう、もう苦しみでもがいてですね、もうどうにもならないというような中に、私はイエス・キリストによって励ましと力を与えていただくことができる。で、それは何によって可能かっていうと、お祈りをするっていうことです。で、私たち、まあ、クリスチャンがですね、お祈りをするときに必ず最後に言う言葉があります。それはキリストの御名によって祈るという言葉なんです。必ず私たちはこのイエス・キリストの名によって祈る。なぜならばイエス・キリストが私たちの祈りを聞いてくださり、そしてまたこの私たちのその願いや思いを取りなして、父なる神、全能の神様が御心にかなって私たちに平安やまた喜びを与えてくださる。今私たちは新聖歌を礼拝の中で用いて歌っています。で、新聖歌の200番というところを見ますと、心にもだえあらばイエスに話せ、イエスに話せ、悲しみ憂いあらばイエスに話せよ、思案せずに何事をもイエスに話せよとですね、こういう歌詞があるわけなんです。だから私たちが悩むとき、苦しみもだえるときに、一体誰に話をすべきなのか、それはイエス・キリストです。イエス・キリストは今も私たちのために取りなしてくださっておられる。ヘブル人の手紙っていうところを見るとですね、イエス・キリストは確かに十字架にかかって死なれ、しかしからよみがえられて今は天に昇っておられる。どうしておられるのか、実は私たちの祈りを聞いてくださる。だから私たちが苦しみもだえるときに、悩みに襲われるときに、実はイエス・キリストに話をするっていうことなんです。祈るっていうことです。そのことによって私たちはこの苦しみ悩みから解放されることができるということになるわけです。まあ、私たちが困難に遭うときに、ぜひそのことを思い出してですね、祈っていただきたい。そして神様が必ず解決を与えてくださるということを体験できるならば幸いなことであると思います。そしてこの恵みは何かっていうと、一つは先ほども言いましたように、キリストは天から下ってこられた。そのことが今読んでいただいた聖書の中に、あなた方のために貧しくなられましたという言葉に表されているわけなんです。キリストは貧しくなられた。じゃあどれだけ金持ちだったんだろうか、何千億円持ってたんだろうかってですね、まあ考える人もひょっとしたらいるかもしれませんけれども、それはもうお金だけの問題ではないということです。まさに天の栄光の中にイエス・キリストはおられた。もうそれこそ王様はですね、宮殿に住んでいるわけなんです。で、私もイギリスにいた時にエリザベス女王がですね、あの宮殿に住んでいて、まあ、時々出てくる時に見に行ったということも実際あったわけなんですけれども、まあ、イギリスではもう非常な大金持ちっていうふうに言われているわけです。でもイエス・キリストはもう全く地上の王とは比較にならない。ところがイエス・キリストはその天の栄光も見くらいも一切を捨ててこの世に来てくださった。そして家畜小屋でお生まれになった。まあ私たちも決してそんなお金持ちではないと思います。でもこの中にですね、私は家畜小屋で生まれましたっていう人が一人でもいるでしょうか。多分いらっしゃらないと思うんですね。 大概は病院で生まれましたとか、まあ、実家で生まれたって人もいらっしゃると思うんですけれども、家畜を飼ってる中で生まれたって人はおそらくはないだろうと思います。でもなんとイエス・キリストはその家畜小屋でお生まれになった、貧しくなられた。それは何を意味するのか。それは私たちと同じ人間となってくださり、もういろんな苦しみやまた悲しみ悩みを体験されるものとなってくださったということです。私たちは人に対する同情っていうのがあると思います。本当にかわいそうな人を見たらですね、何とかして助けてあげたい、もうお金がなくて困っている、まあ、自分の持っているもので助けられるんだったら助けたいと、そういうふうに思います。ところが自分の命まで投げ出してですね、助けたいって思う人が果たしてどれだけいるだろうか。自分の持っているものを全部捨ててですね、その人のために命まで捨てて助けるっていうほどの愛を果たして私たちは持っているんだろうか。まあ正直に言えば私はそれほどの愛はないということが現実であるわけなんです。だからそのことを思ったら、ああ自分はもう愛に足らないものなんだな、本当に自分は弱い、そういう噂がある、認めざるを得ない。ところがイエス・キリストは全部捨てて救いに来てくださった。そのことが分かったときに私はもう心がもう喜びでいっぱいになったわけです。ある程度援助してくれる人とかですね、助けてくれる人はいるかもしれないけれども、でも自分のために命を投げ出してくれるというのはもうイエス・キリスト以外にはおられない。もうそのことを思ったらもう本当にイエス様に対する、まあ、感謝、自分のところに来てくださってよかった。まあ、子供の時からプレゼントもらったりケーキも食べたりとかですねしていた喜びはあったけれども、しかしそれ以上に勝るところの神様の愛、自分のために一切を捨てて下げて、そして滅びの中から救ってくださり愛してくださる、これほどの大きなプレゼントは他にはないってことです。ですから、まあ、今私はたとえ、まあ、プレゼントがもらえなくてもですね、またクリスマスにおいしいごちそうが食べられなくても、このキリストの愛が自分の心の中にあるならば、もう私は本当に愛の思いで心がいっぱいになりですね、感謝を捧げることができる。ですからこの手紙を書いたパウロという人も獄中の中で手紙を書くっていうことがあったんですが、しかし彼の心の中にはまさにキリストが自分の心の中に生きてくださっておられる、その喜びでいっぱいであった。まあそれが言うなればこの私たちの豊かさということになってくるわけです。まあこの9節の終わりを見ると、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと、まあ、パウロは書いています。このキリストの貧しさによって私たちは富むものとなる、まあ、この富という言葉なんですけれども、この富はですねお金のことではないわけです。むしろこれは愛のことです。愛に富むものとなる。まあ、誰でもプレゼントをもらってですね怒る人はないだろうと思います。もう良いものを与えてもらったらもう嬉しい、感謝する、まあ、神様が私たちに与えてくださるこのプレゼント、イエス・キリストが私たちの救いとなってくださる、 ですからそれに対して、じゃあ私たちは何かお返しをしないといけないのか、そんなことはありません。私たちは何もしないでも、むしろ神様が与えてくださるものを喜んで受け取る、それが神様の喜びになるということです。決して顧みを求めたり、そしてまたこういうことをしろということを神様は私たちに命じておられるのではなくて、もう神様の愛はですね、実は無尽蔵です。もう無限に私たちを愛してください。だから私たちがお返しをするって言ったってですね、もう本当にこう些細なことしかできないだろうと思います。神様の愛に十分に応えていくってことはできない。でも神様ちっともそういうことに対してお前は何もできてないとかですね、言われる方ではないわけです。この間私はインターネットを見てたときに、次世代の電池が今開発されてきているっていうですね、そういうニュースを見ました。で、今このリチウムイオン電池っていうのがですね、もう本当に一般的になって、パソコンとかですね、また携帯にもそのリチウムイオン電池が使われているわけなんです。で、そのニュースを見たら、ナトリウムイオン電池ってですね、初めて私はそれ聞きました。ナトリウム電池、もう簡単で言うならば原料は塩っていうことに、 NA のですね、塩です。それでもってこの電気が発生していく。まあ今最近このレアメタル、非金属のですね、貿易もう中国が輸出している、それをアメリカとかまた日本にも供給しているわけです。もしそれがストップされたらどうなるのか、それはもう非常に大きな打撃になってくるわけなんです。でも、もしそのナトリウムでですね、電池が働くとするならば、もう言うなれば海水から塩が取れるわけです。無尽蔵です。とするならば、多分私たちのひょっとしたら生活ももっと変わっていく可能性がある。もう限られたものだったら争いが出てくるわけなんです。もう輸出しないとか、もう関税をかけるとかですね。でも、もしそれが無尽蔵に出てくるならば、争いはなくなってしまう。じゃあ私たちの心の中に無限の愛が与えられたらどうなんだろうか。多分私たちは争う必要はなくなると思います。自分の心が神様の愛に満たされている、喜びにあふれている、不足することが一つもない。そうするならば、決して人からは顧みを受けようとかですね、自分がこうやってあげたんだからこうしてもらいたいって思いもきっとなくなるんではないかなと思います。まさにキリストはそのことのために私たちのところに来てくださった。ご自身は貧しくなって、私たちと同じ人間となって悩みや苦しみを味わわれる。そしてその最後はどうだったのか。十字架の上で妬みを受け、そしてまた憎しみを受け、ついには貼り付けになってしまった。でもイエス・キリストがその時に言われたのは何だったのか。自分を十字架につけた人たちに対して、父よ彼らをお許しください。それが十字架での一番最初の言葉であったということです。果たして私たちは人から悪口言われたり、自分の陰口言われてるんだ、聞くときにどうなんだろうか。腹を立てたり怒ったり、その人に対して復讐をしようとしたり、そういう心が出てこないだろうか。でもキリストは彼らをお許しください、その心の中には人を許す、もう愛にあふれていたということであるわけです。 そして神様の最大のプレゼントは何か、その罪の許しの愛が私たちの心の中にも与えられる。十字架の言葉を滅びく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。イエス・キリストが私をも許してくださり愛してくださっておられるんだ。そのことを信じるときに私たちは人の過ち失敗も許すことができるんじゃないでしょうか。また自分もダメな人間だ、また間違ってしまったということも、自分自身をもキリストの十字架の許しによって許すことができる。そしてまたこのような自分をも神様は愛してくださっておられる。健全に自分をも人をも愛することができる。その愛のプレゼントを豊かに与えてくださる。そのことを私たちは信じて心に受け止めて、神様の愛に満たされるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストはこのように私たちと同じようになってお生まれになってくださいました。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと。どうぞ私たちがもう一度神様の前に出て、自分自身がどのようなものなのか、本当に相手を憐れむ愛する愛に満ち溢れているでしょうか。もう一度神様の前に出て、虚しい思いを持ち、そしてまた心砕かれて神様の愛を信じ受け入れるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人にこのクリスマスの恵み、また祝福を心の中に与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。